皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。9月になりましたけれどね、朝夕はめっきり涼しいなと感じる日もあるんですが、やっぱり日中まだムシムシとちょっと蒸し暑さが残ってるんですが、秋の気配何か感じられることがあったでしょうか。さて今日の私のパートナーは、
こんにちは、京都府建築士会の松尾太一です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。松尾さんも毎日忙しいと思いますが、
はい、
秋の気配というとなんか忙しい中にも感じられることありました？
やっぱり朝晩涼しくちょっとなってきたことと、うん、なんかやっぱり食べ物ですかね。
あ、食べ物はありますよね、秋はね、うん、いろんな味覚が出回ってもありますし、
はい、
そう、
新サンマですかね、今でしたらね。
新サンマ、そうですよね、私もいただきましたよ、新サンマ。
やっぱ美味しいですね。
でもね、まだね、はい、あと1週間ぐらいたたへんかったら油乗り切らへんなっていう感じで、私は評価させていただきます。もうあと1週間我慢しといてよかったなと思ってしまったんですよ。なんか一番美味しい時に食べたいとかって。
そうですね、
我慢足りません ね。そうですか。もうね、なんか虫の音が聞こえてますよ。
そうですね、
うん、
聞こえてます、聞こえてます
ね。え、で、あの日中はまだセミが残ってるところもあったりとかして、はい、こうちょっとクロスしているような感じでね。うん、秋の気配、皆さんはね、どんな風に感じていらっしゃるんでしょうか。今日もね、この後30分間お付き合いください。さて最初のコーナーはただいま参上ということで、いろんな方にお越しいただきまして、ご活躍の様子やそのお仕事の内容、あるいは、どんなふうなことをしてらっしゃるのかというお話をお伺いしているんですが、今月のテーマ自体が松尾さん、観光ということで。
そうですね、
ねえ、京都は観光というテーマではこと書かないと思いますが、
はい、本当にやっぱり古都ですからね、うん、もういっぱい見るとこありますもんね。
そうですよね。それとまた京都ならではのなんかこういろいろな観光にの携わり方されてる方がいらっしゃるというのも、
はい、
やっぱり面白いところかなというふうに思うんですが、今日はですね、憧れのというふうに形容詞をつけてもいいんじゃないかと思うんですが、憧れの旅館なんですけれども、お越しいただきました、石原旅館の石原ひろ子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、石原です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうあのご存知の方は、あ、石原旅館言うたらあそこやってすぐ思いつかれると思うんですが、だけれどもあまりにも自然な佇まいで、ひょっとして見逃してしまわれる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。場所をちょっとご紹介いただいていいですか。
は
い、
私どもは柳のばんば通りの姉屋小路をちょっと上がったところの東側の小さな宿なんです。
いやいや、はい、普通になんか昨日、お玄関ところのこうガラガラと開ける雰囲気で、
はい、そうなんです。
ですよね、はい、なんか旅館っていう感じじゃないんですね。
そうなんです、皆さん旅館ですか、ここからいいですかっておっしゃって、
はい、いや、その佇まいがなんともね、松尾さん、
ね、なんとも言えないやなん、あの昔からあるっていう佇まいですよね。
そうですね、うん、
大きなあのロビーがあるわけでもなく、うんうん、なんかありのままっていう、
ね、そうですね、昔の、まあ、まあ約80年ぐらいですか、
80年、
はい、建ってる家なんですけども、そんなに大きく変わってないんです。
80年前から、
はい、はい、ちょっと手すりをつけたとか、はい、そんなことはあれですけれども、うん、そのまんまのあるものを大事にしようという気持ちで、はい、
ということは大正時代ですか。
そうですね、大正の終わりだと思います。
大きさとしてはどれくらいの客室、旅館さんと、まあ、一応いうことですが、
そうですね、
はい、
部屋数にしたら、まあ、今使ってるのは6つぐらいです。
6室ですか。
はい、はい、6室で、
もうなんかわざわざやっぱり石原さんのところに泊まりに来はるっていう感じなんですよ。6室しかなかったらね、
はい、
全部受け入れるっていうのもなかなか難しいでしょうし、
はい、
ねえ、
そうですね。
ああ、ということはあの元々のそのお家の佇まいを見せていただいても普通のお家のように見えますけれども、はい、旅館として建てられたわけではなかったんですか。
はい、あの旅館向きに建ったんじゃなくて普通のまあ委託と、それから委託っていうのかね、あの住まいと、それから昔はあの書画骨董の方をおじいさんの代にしてましたので、はい、あのそういうふうな佇まいでそんなに目立つようには建ってないんです。
はい、逆にね、あの多分石原さんのところは80年変わったらへんから、うん、周りが変わりすぎて石原さんのところが何とも言えないこう空間を醸し出してるという ね、 うね、私なんか通りがけの時いつもそう思って、うん、ついなんか目でこう最後まで追ってしまうというか、うん、
う
ジロジロ見たら失礼なんですけどね。前見るとね、
どうぞ入ってきてください。
あ、そうですか。そしたらその6室というお部屋の数で旅館を営んでらして、ということは来られる方はやっぱりこうリピーターというか何回か訪れてらっしゃる方の方が多いということになるんですかね。
そうですね、もちろんあの初めての方もおられますけど、リピーターで年に何回か見える方もあのおられますし、
そしたらあの一元さんといわゆるまあ京都で使われる言葉ですけど、はいはい、あの初めてでも誰からの紹介なしでも泊まらせてもらえる旅館なんですか。
はい、あのもちろん。
あ、あのそうなんですか。
はい、
あ、なんかあのねこうひっそりしたあの佇まいからして、いきなりこうガラガラって初めてなんですけどっていうのはなかなか勇気が、はい、いるような気が
します。そうでしょうね、私もそう思いますけども、
あの石原ひろこさんにお会いすると全然そんな風じゃないっていうのよくわかるんですけどね。
まあ昔はね京都で一元さんっていうのはお断りっていうのがね、まああのそれにも それなりのあの理由があるわけですけれども、でもあの今はそういう時代でもないと思いますので、はい、
いろんな方がじゃあ今では来ていただけるという旅館なんでしょうけれども、どうなんでしょう、あの石原さんところのわざわざあの、ねたくさんの、まあ、大きなホテル、今も京都でもねたくさんできてきてますし、はい、そういうところじゃなくって石原さんところのあんな風な空間旅館がいいわと思って訪れられる方っていうのはなんかこう接してらしてどんな感想を皆さん持ってらしたりとかなんかありますか。かけられた言葉からこう感じられるようなことって。
そうですね、まあお客様の目的はいろいろそれぞれ違うと思いますけれども、うん、まあゆっくりあのくつろげたわっていうようなお言葉をもらったり、そうですね、それとまあおじいさんおばあさんの昔住んではったとこのお家へ訪ねたような気がするとか、畳が珍しいとか、って言いますけども畳が珍しいとか、まあ、壺庭とかね、そういうふうなのは、まあ、あの心癒されるっておっしゃる方もやりますし。
そうですよね、はい、松尾さんも実際行ってみられたらなんかすごく静かだったと。
そうなんですよ、
街の真ん中なんですけどね。
そうなんですね、
取材にねお伺いした時にちょうどしばらく経ってからあの雨が降り出したんですよね、そしたら壺庭でシトシトシトシトっていう音が聞こえるんですよ。で、あーって思って、この静かさっていうのはもう今はすごい贅沢なんやなってもうつくづく思いましたね。で、表がすごく暑いのにすごく何とも言えない涼しさがあるんですよね。
あの京都にね、求められることはいろいろあって観光に訪れてくださってるんでしょうけれども、京都に来た限りはその京都ならではのなんか空気であるとか、はいはい、あのそういう質であるとか、なんか感じ取ってもらいたいなって私京都に住むものとしては思うんですが、はいはい、石原さんのところのまあ、旅館に来られるとそういう空間があるんじゃないかなと思うんですよね。だからさっきのお話じゃないですけれども、なんか初めて来たのにおじいちゃんおばあちゃんところの家行ってくつろいだみたいな気分になるっていうようなね、こと感じられるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうかもしれませんね。なんかあの朝ごはん済むでしょ、でお部屋でくつろいではって、これからどっかあの行くところを決めてはるんですけど、なんかもう行きたくないな、ここでじっとしてたいなってよくおっしゃるんですけど、いやそういうわけにもいかへんし、出ていただかんならんのですよ。 って言って言うときもありますね。
でもそれも京都の楽しみ方の一つかもしれない。
そうだと思います、ね、何をしなければいけないっていうことじゃなくて、うんうん、ここにいるだけでなんか京都行きたっていう気がするっていうのもね、うん、いいかと思いますけれど、
うん、そういう意味ではやっぱり京都っていうのは、うん、なんていうのかな、何回も訪れて、より楽しみを増やしていってもらったりとか、はい、もっと深く知ってもらったりとか、はい、そういう風な街であるのかもしれませんね。
そうですね、
うん、石原さんなんかがおすすめになるようなこう旅の仕方というかスタイルとかっていうのはありますか？
そうですね、私自分の経験からすると、うん、自分が旅に出た時にそうたくさん有名なところばっかりを追っかけのように走り回るんじゃなくて、うん、一つ二つでもいいから心に残るその土地の方とお話をしたりとか、自分なりのなんか、なんていうのかな、心に触れるような体験をしたいなと思いますけどね。だからお客さんにもそういうふうな、自分で見つけて自分の旅を見つけていただけるお手伝いがちょっとでもできたら私は嬉しいなと、はい、そんな風に思いますけど。
朝ね、はい、起きてきて、うん、ね、声を、おはようございますってかけた時に、うん、そのおかみさんがね、声かけてくらはるって、で京都の言葉でなんか話しかけてくれ、それだけでもすごい、私は京都のなんか、
そうですよ、
観光に来たっていうか、うん、京都に訪れたっていうのを実感してもらえるに違うかなと思うんですよ。
そうでしょうかね。
でしかもね、どっか出かけるときに少しやっぱりアドバイスをしていただけたら、うん、さらにもっといろんな京都を、地元の人やからこそこうなんか、しかも旅館を営んでらっしゃるというね、プロフェッショナルであるからこそなんかいただけるアドバイスもあるんかなというふうに感じたんですが、やっぱりそういうふうにちょっとお客様になんかお伝えされるような機会なんかもあるんですかね。
そうですね、私どもの方からすれば、なんて言うんでしょうね、お客様の目的っていうんですか、うん、こういうふうなことがしたいなと思って見えてる時はちょっと一言前もって、こんなことがしたい、こんなが私の趣味なんですけど、うん、こんなとこがありますかとか、自分の予定とかね、スケジュールを少しお話ししていただくだけで、こちらの心づもりもできますし、あ、ちょっとリサーチしてこういうふうな今面白いことやってるよとかもう教えてあげられますし、そういうふうなのをしていただけると嬉しいかなと思います ね、
いいですね。いや、おかみさんからね、うん、直に教えてもらうっていうのいいですよね。
そうですよね、
まあ、自分でガイドブックでこう探すのも楽しいんでしょうけれど、うんうん、でもそれプラス、うん、おかみさんから直に生の情報をいただいて、うん、あ、そういう風なね、ところがあるんかとか、あ、そういう風な見方でこれ見せてもらったらいいんかとかっていうことが分かると、
京都の人からの命ですもんね。
そうですよね、
コアな情報が得られるんですよね。
同じもの見るにしたって、うん、やっぱり違うところあるかもしれませんもんね、
う
ん、
そうなんですね、うん、例えば京都千代院とか有名の寺たくさんありますね、南禅寺とか、うん、行ってぐるっと見て帰ってきはって写真撮って帰ってきたっていうだけじゃなくて、うん、その中でそのどういうたらいいんでしょう、ご自分で、うん、あそこの屋根の上に乗ってたあの鬼瓦はすごかったとか、はい、例えばヨーロッパのフランスの人なんかはそういうところはすごく見る目をお持ちになってて、私が写真を見せてもらってもこれどこですか、何ですかって聞いたら京都ですよって言われて、そうですかって言ったら、その見る目を養う学校がフランスの方にはあるらしいんですよ。だからそういう視点でものを見ておられるから、何回来ても楽しい京都は、
いつでももっともっといろんなものを見つけられる、
はいはい、だからそういうふうなことをちょっとアドバイスしてあげるんです、はい、たくさんいっぺんに回らなくてもいいです言って、ゆっくりまた今度来た時にはここを見ようとか、こういうところを散策しようとか、そういうふうなのがいいと違うかなと、はい、お教えします。お教えするって言ったら生意気ですけど、
来られた 年代とか時代とか自分の世代とかそれから背景とかね状況によってまた京都はいろいろな見方もできるしいろいろに楽しめる街だと思うんでねそういう楽しみ方していただきたい。そういうのやっぱりこう敏感に察知して、くつろぐことも京都、そこで何かこう感性に触れることも京都っていうのを知ってはる方はやっぱ芸術家の方とか多いと思うんですけれど、はい、なんか石原旅館さんは私が存じ上げてるだけでも著名人の方がすごくたくさんお泊まりだったんですよ。もしあの、はい、お名前出していただける方がいらした例えばどんな方が、はい、
そうですね黒澤明さんが長いこと15年ほど、泊まっていただいたり、はい、それからロシアのニキータ・ミハルコフさんっていう監督さん、
はい、
あの黒い瞳ですごくいい映画を撮られましたけど、そういう方とかテリー・ギリアムってその方はアメリカの監督さんですけど、その方もアカデミーを取っておられますね、はい、そういう方もやっぱり黒澤明さんが泊まられたのでその空気をちょっとでも味わいたいとか言って来ていただきますね。
黒澤さんにとってはやっぱりすごくこう自分がくつろげる場として石原旅館さんを使いだったんでしょうね。
まあね、私直接聞いたことがないのでね分かりませんけど、まあうちへお泊まりいただいてゆっくりできるっていうのが良かったのかもしれませんね。
はい、いやどんな風に過ごしてはったんやろうかとなんかちょっと想像するとね、そうですか、
まあ、いろんな映画の構想を練ったりとかちょっとタケノコ食べに来たよとか、そういうようなことで、はい、言えて、まあ、肩ひぎ張らずにゆっくりできたのかもしれませんね。
そういうふうにこう京都をね楽しんでくださっている方がたくさんある、その中で、石原旅館さんね、皆さんちょっと前通られたらぜひ今度じっくりと、はい、その玄関だけでもいいですから見ていただいたらここに黒沢さんもやってんなと思って見てもらえるかもしれないなと思います。は、石原さんもう少し残っていただいて後半のお話のところでも、はいはいはい、今度は京都のおもてなしについてね伺っていきたいと思います。はい、では一曲お聴きいただきましょう。米米クラブでロマン飛行。 バッタリ将棋のコーナーです。バッタリ将棋はもてなしの心と京都ということで石原さんにも加わっていただいてお話をしたいと思いますが、ね、松尾さん、もてなしの心というと京都のなんか、もうやっぱり一番大事にしてるところだったと思うんですけどね。
なんか神髄のような気がしますね。
神髄のような気がしますよ ね、どこ行ってもやっぱりあの京都は物で見せるっていうのもあるんでしょうけど、でもそこに人がいい品かったら、あかん町なんかなと思いますよね。
なんか見えないものを大切にするっていうなんか心があるような気がしますよね。
そうですよね、でさっきあの松尾さんちらっと言ってくれたはったけれども、石原旅館さん行かはった時にすごい静かで、まあ、それもすごいね、その街中に静かな空間を保っているということ自体もすごいもてなしだと思いますね。
そうですよね。
今時の方がそういう風な空間を得ようと思ったら、ものすごい努力しないと得られないじゃないですか。
そうですよね、なんか逆にそのなんていうの、どこ行っても音楽が流れてたりとか、日常の中でなんか僕らはすごく音に囲まれてるような気がするんですよね、なんか仕事してても前にパソコンのブーンとなる音があったりとかね、本当に静寂ってなかなかその中に身を置くっていうことないん違うかなと思いましたね。
よくね、京都がまあ観光でもっとね頑張ろうっていうふうに皆さんがこう努力してこういろんな、観光客がたくさん来ていただけるような工夫をされている時に、使われた言葉でね、横文字なんですけれども、ホスピタリティとかアメニティとかっていう言葉がよく使われたんですね。で、アメニティっていうのは何かっていうふうに語源をこうちょっと調べてみたんですよ。よくアメニティグッズって言いますよね、アメニティグッズっていうのはホテルで言うたら置いてあるなんか歯ブラシであったりとか
シャンプーとか、
シャンプーであったりとかなんか櫛であったりとかってありますよね。で、本当はそういうものをアメニティって言うんじゃないんですよね。あるべきものがそこにあることがアメニティなんですよ。だからあるべきものがそこにあるのはアメニティじゃないというふうに私は理解してるんですけれども、そう思うと、もてなしやからって言って本来そこにあるはずのないようなものがあるとおかしいと思うんです。例えばそれが、地下街に流れてる鳥の声であったりとか ね、水の音であったり、そんなとこ地下街にあるわけないんですから、鳥がいるわけないし川が流れてるわけないのに、それがなんか場を作るそのシチュエーションのなんか一つ装置としてね、
流されてるんですかね。
そう、そうじゃなくって、まあ、例えば石原さんところの旅館で言ったら、石原さんところのあの佇まいやが坪庭があって当たり前で、それがすごいもてなしになっていて、でその玄関のところにね、石畳になってて打ち水して、招いてくる、それはそこのお家のその佇まいに、最初からきちんとしてあるもので、それがなかったらおかしいもんじゃないですか。そこをきちんとして迎えてくれはるっていうのが本当の、ホスピタリティであり、なんかあるべきものがそこにきちんとあるアメニティだと思うんですよ。だからそういうのがね、京都のほんまはもてなしやったんちゃうかなと。
そうかもしれませんね。なんか今もそういうほんまものでないものに、惑わされて、わーとかキャーとか言ってますけれども、一般的に、そういうものじゃなくて本物のおもてなしっていうのはそういうことかもしれませんね、今おっしゃったようにね。
そうなんですよね。なんかあるよその、外国の話になりますけれども、もちろん日本の中でもあると思うんですけど、スイスのすっごいちっちゃな町に行った時にね、すごい落ち着けたんですよ、やっぱり。なんでかなと思ったら、そこはやっぱりあるべき姿のものがあるべき姿のままで残ってるんですね。例えばそこの自然であったら、自然はそこの地域にとって必要な形でそのまま残っていて、そこの暮らしがそのまま私たち訪れるものを迎えてくれるような観光資源になっているというね。
なるほどね。
だから落ち着くんやろうなって、なんか今石原さん言ったみたいに、その作られたものじゃないというか、気をてらわないね、なんか突然その観光客用になんか作りましたっていうんじゃないっていうのが、
そうですね、
いいかなと思いましたけどね。石原さんがこうもてなしのところでこうなんかここはやっぱり ちょっと心がけてるとか気付けてるなって言わはるようなところってありますかね。
そうですね、うん、特別これって言ってはないんですけど、まあこういう旅館っていうお仕事をさせてもらってる以上ね、ずっといつもお客さんおられる間は気持ちを張り詰めてます、気をピンと張ってますし、お客さんが見えて帰られるまでは私たちの責任がありますから、あのどういうふうにお客様が今希望してられるかとか、あの疲れておられるかとか、お話ししたいなとか、お話聞いてほしいなと思ってられるかとか、そういうふうなことを察知してお客様と接するようにしてますけどね。
いやそれは一番難しい、ね、でもあの訪れる側にとったらものすごい嬉しいことですよね。
そうですよね、もう勉強して分かることじゃないですもんね、
う
ん、
そうそうそう、だってね、あのつかず離れず、うん、ね、はい、その距離感をその人が求めてはるのはどんなんかなって、うん、こうアンテナ張って、うん、こう察しながらですもんね、
はい、それが全部が全部ね、うん、あのこちらの思った通りじゃない時もありますし、あのあこの人パッと第一印象怖そうやなという方もありますでもあのよく後から接して話聞いてみると、そのなんて言うんでしょうね、私とこへ着く以前に例えばタクシー乗った時にちょっと態度が悪かって、もううろうろいっぱい引っ張り回されて疲れてって言うて入ってきはったら、そんなニコニコね、あれも挨拶もできひんし、あのあれでしょうし、そういうふうなこともありますし、だからそういうことをやっぱり、あ今疲れてはるのかな、ちょっと横になりたいんじゃないかなとか、そんなことをちょっと気をつけて、はい、してるつもりですけど、
それがまたね大きな、うん、巨大なホテルとかだとなかなかそういうふうに一人一人に細やかなこう接し方ってなかなか難しいのかもしれませんけれど、
ね、はい、確かにそうです
ね、おかみさんのところのようなスペース、うん、ちょうどこう、はい、手が届くような、私たちが泊まる側にしても、はい、なんか手が届くような距離にいてくれはると、うん、はい、そういうことも可能なんでしょうね、はい、
まあ、あの私たちの方にしても、あのお客様のお顔が見えるっていうことは、あのお話ししてても何してても、あの楽しみの一つです、はい、もう、はい、いらっしゃいさようならだけじゃなくて、あの今日はこんな嬉しいことがあったって言って帰ってきはったら本当にこちらも嬉しくなりますし、そういうお話ができるっていうことはありがたいなと思いますね。
そうですよね、もうなんかその、やっぱり地元の方とかときちんとこうね、交流するというか、こうお話を聞いたりとか伝えたりとかっていうできる関係、そういうのが京都で生まれてくると、ああもう一回また京都行こうっていうような気持ちになってくるはる人 ね、多くなるんじゃないかなと思いますが、いや、あの今度私もさっき聞いてたら京都の人でも石原さんのところに泊まらはる方がいるって聞いたんで私も一回それやってみようかなとい
や本当にね、近くからもったいないわって私言うんですけど、いや前から一回泊まりたいと思って前うろうろ通ってましたとおっしゃってますので、ありがたいことです。
ありがとうございました、はい、今日のお客様は石原旅館の石原ひろ子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
それではこの辺で京都人待ち出会いも失礼いたします。